サンデース
マイルトーク。
この番組はニューサスティナブルグロースの NSG グループ、社会福祉法人あたご福祉会と株式会社ベストケアでお送りいたします。
はい、皆さんこんにちは。サンデースマイルトーク3月16日の放送になります。こんにちは。
こんにちは。
はい、今週もですね、イムス記念病院の、内科医師の今野先生と薬剤部長鈴木先生をお迎えしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週ですけど、先週はちょっと感染症についてお話しさせていただいたんですけど、このそれには当然こう予防の観点からワクチン接種っていうところがねあるんですけど、こうワクチンの薬って言ってもなかなか幅広いかなというふうに思って、だこういったテーマ今まで取り上げたことないからあれなんですけど、このワクチン接種、ワクチン薬っていうところについてはなかなかいろんな話ができるのかなというふうに思ってますけど、この辺はちょっと鈴木先生が主流なんですかね。
そうですね。ワクチンっていうとこう今はインフルエンザとコロナのワクチンを、思い浮かべる方がほとんどだと思うんですが、世の中にはもっといろいろなワクチンがあります。
はい、
多分おそらく皆さん子どもの頃に接種してあまり記憶ないかもしれないんですけど、麻疹風疹のワクチンとか、3種混合ワクチンとか、BCG とか、おたふくのワクチンなども接種したかなと思います。お家にもし母子手帳なんかがあると母子手帳を見ていただけるとお母さん方のご苦労がわかると思います。
はい、ということでそういった内容をですね、詳しく今週お届けしようかなというふうに思っております。はい、今週はそのワクチン薬というところで、冒頭ちょっと鈴木先生の方がいろいろお話ありましたけど、今主流はやはりインフルエンザ、それからコロナというところですかね。
そうですね、今の主流は、
インフルエンザは昔はこう、今もそうですかね、大体こう秋になると各会社とかで、予防接種しましょうというような、あれ強制じゃないんだけど推奨があって。
そうですね、
イメージ的にワクチン打って、いい風になるときになっちゃうんだよね。
そうですね。なるもんはなるってなるんですけど。
あれやっぱりこうワクチン接種した方がやっぱりこう免疫力がついて内に感染しにくいってことですか。
そうですね、絶対感染しないということはないです。全てのワクチンそうなんですが、ただ、接種しておくと、症状が軽く済んだりということはあります。
そっか、感染してもあんまり高熱が出ないとか。
そうですね、
そういった、免疫力の話ですかね。これコロナについても同じですかね。
そうですね、コロナについても同じですね。インフルエンザは毎年だいたい秋ぐらいから打ち始めるのがほとんどだと思うんですが、このコロナが流行ってから、この季節に関係なく打つっていうのは、正直私たち医療従事者も初めての経験かなって思いました。
あれワクチンを打ってすぐ効果が出るっていうわけでもないんですよね。
そうですね、2週間程度はやっぱり効果出てくるまでに時間がかかるというふうには言われてます。免疫力が確立するまでは、
コロナの時にワクチン接種してすぐ感染した人が結構いると思うけど、何のために接種したんだろうみたいな。
まだ戦いきれてない時にされたんですね。
そうそうそうそう。で結構インフルエンザの場合って、秋にポンで1回予防接種すれば、そのワンシーズンは多分それでいけるかなっていうとあるけど、コロナはそうじゃないじゃないですか。
そうですね、
コロナはなんでこう定期的にこう1回目2回目3回目とか4回目とか6回ぐらいあったのかな。
そうですね、先生何回ぐらい打ちましたか。
僕は一応3回打ちましたが、最近7回目 7回ぐらいまで打ってる方もいらっしゃいますね。
あれはなんで、あと効果が短期間しか効かないんですか、コーナーって。
短期間しか効かない、そうですね、そのように作られていますし、多分6回目とかに出たのは型が違うワクチンで発売されたっていうのもありますね。私は6回打ちましたかね。
やっぱりあのこのワクチンもコロナの時はあれですかね、こう、まあ、高齢者とか医療従事者が優先的に打ったって形ですかね。
コロナワクチンは最初の頃はあの医療従事者、まあ、高齢者を優先にあの接種はしていました。
で、あの最初の頃ってあの子供さんってなかなか打たなかったと思うんですよ。あれはやっぱり結構その 副作用っていうかのですかね。
そうですね、子供さんにはこう接種したやっぱり経験がないので、まあ、どんな副反応が出るかっていうのがまだ未知の世界だったので、
まあ、
やっぱり親御さんもちょっと打つのを躊躇したっていうのもありますね。
まあ、出たばっかりというか、まあ初めての間合いだったの で、
そうです、ね、
まあ、効果測定ができてないっていうところも当然ありますよね。はい、で、あの冒頭の話でちょっと出たんですけど、ワクチンって多分そのコロナとインフルだけじゃないですよね。
はい、そうですね。
どんな種類があるんですか。
オタフクのワクチンだったり、あとマシンと風疹の、昔はマシン単独とか風疹単独だったんですが、今はこうマシン風疹の混合ワクチンになりましたし、あとは BCG とか、あと日本の
脳炎ですね、
ワクチンもありますね。
ありましたね。
はい、今はこう4種混合とか5種混合とかっていって、いろんなワクチンがもう1本のシリンジにこう含まれてるので、こうお子さんにも何回も針を刺さなくていいっていう、
は
い、
めちゃくちゃ泣いたのを覚えてますもん。
そうですよね。
その医者蹴った覚えあります
もん。特にあの BCG ですかね、あのなんかこう腕になんかこう心つくぐらいのこうなんか跡がつくやつがあるじゃないですか。あれ僕たち時代
かな。ありましたありましたありましたありました。
あれ跡残るじゃないですか。
はい、そうですね。
今ああいう注射もないのですか。
あ
るんですか。
はい、
あれってなんかこうあれ打ちましたよってこう印みたいなもんなんですかね。あれなんかこうい
ましたよね。
あるあと、未だにあるんじゃないかな、わかんないけど。
多分ありますよね。
あるよね。
残ってる。
残ってますよね。あれって絶対やっぱ打たなくちゃいけなかったもんなんですかね。
そうですね。多分こう生まれてからどれぐらいの期間に打たなければいけないっていう決まりがありますね。
そう、あと日本脳炎覚えてます？
もう覚えてないですわ。
日本覚えてる？
もう覚えてないです。
注射めっちゃ嫌だったから、日本脳炎のなんか注射ってすごい痛かったしかなんか学校の体育館でさ、ずっとなんかみんな予防接種やってた。
はいはいはい。
そう、昭和の時代なんであれですけど、そういう時代になったんですけどね。あ、ちょっと気になったのがおたふく風邪ですかね、あれの予防接種ってあるんですか。
あります。
へえ。
ただこれは今日本ではこう任意なので、あのまあ打つ方もいれば打たない方もいます。
あのおたふく風邪って子供の時に逆にやんなくちゃいけない、ならなくちゃいけないみたいなの、
昔はなんとなくそうですよね。
ですね。大人になってなるといろいろこう体のこうな障害が出るみたいな、まあちょっと詳しくは言えませんけど、なんかそういったの聞いたことがあって、なんかおたふく風邪って子供の時もしやってなかったらやべえなみたいなとこちょっとあった。僕たち時代は特にそういう時代だったのであったんですけど、おたふく風邪やった？覚えてる？
やってないかもしれないです。
やってないんだ、
ですね。
ひとし君やった？
やってない。
そうなんだ。
だからなんか最近になってなんかおたふく風邪が流行ったりとかなんかすると
怖
いなって
。マシン風疹もそうですね。
あと水疱瘡のワクチンなんかも、
はあ、
ね、
水ぼうそうあるんです。
子供もよく子供の時に
やりなさいって
言われ
ましたよ。だって で、あのおたふくが僕高校の時で水ぼうそうが二十歳ぐらいの時にやったから、うん、水ぼうそうでなった時入院しましたもんだって、入院1週間ぐらい入院しました。
よっぽどひどかった、
ね、ひどかった。でこの年になって水ぼうそうに入院するっていうのがもう恥ずかしくて、うん、友達言えなくて、うん、なんかそういった記憶があるので、いやなんか今の時代どうなのかなってちょっと思ってたんですけど、今でもやっぱりちょっと予防接種はあるんですか？
そうですね、予防接種は今もあの特に子どもさんには継続してますし、高齢者の方に使うようなワクチンもあのいろいろ種類がありますので、それも続けてますね。
打った方がいいんじゃない？
そうですね、今やれるんだったら
今やったら大変なことになるよ。
でも打った人が間違えても2回目打っても大丈夫なんですか？そういう例がわからない。
そうですね、打つ前に、うん、あの抗体価を調べるという手段がありますね。
あ、なるほど、は
い、
なるほど。
それでその抗体価がある一定以上あれば、うん、その数値があれば、うん、まああえて打たなくてもいいかなとは思います。
なるほど、じゃあそれ調べてみたいですよね。何打ってるかどうかわかんない、多分記憶がなんていうの、打った記憶がないので、うんうん、でも医者を蹴った記憶はあるんですよ。泣きながら公民館で覚えてたんですよ。それ多分親が諦めたのかなっていうのもありまして、うんうん、まあそれ調べてみるのもいいですね。
とし君打った方がいいんじゃない？じゃなくて打った方がいいんじゃないですか？
忘れてましたね。新刊なんかの打たなきゃいけなかったんですけど、筋肉切れちゃってきました。
いや、そういうのを考えると怖くない？なんか
あとあれじゃん、帯状疱疹、
あ
れもだってワクチンできましたよね。
そうですね、帯状疱疹もワクチンあります
ね。あれは打った方がいいんですか？昭和親父よ。
まあやっぱりあのどのワクチンもあの副作用が少なからずはあるんですけれども、まあ、原則的には打った方がいいというふうには言われてはいます。
痛い思いするらしいですけど ね、
いやこれちょっと帯状疱疹気になるね。
ですよね、みんな痛がってますもんね。
そうですね、
痛い方は本当に数年単位で痛みが残ってしまう方もいらっしゃるので、うんうん、
心筋痛で数年悩みたくない
んです。またなんかいろいろ考えさせるテーマになってしまった。はい、ということで、なんかあと今週のテーマもなかなかこう考えさせるテーマがちょっとね、ワクチン接種、ワクチン薬というところなんですけど、実際この後半はあのワクチンというところですると、あの海外と日本って、まあ、そのワクチン事情ってなんかもうなかなか難しいなっていうのを思うんですけど、あの日本ってこのワクチン接種ってのはこう医療保険の中でできるんですかね、それともこれ自費ですかね？
自費のものもありますし、あの公費でできるものもありますね。種類によりますね。
そうですね、あのコロナについてはあの最初は結構まあ、無料でとかもあったし、ね、あったけど、だんだんこうやっぱりこう、はい、あのインフルエンザの予防接種と一緒で、はい、負担額がだいたいこうちょっとだんだん上がってきたというか、
はい、そうありますよね。現在はもうコロナのワクチンはあのこう国からの補助はないので、うん、まあ、自費で打っていただくという形になりますね。ただ高齢者の方はあの補助が出たりもするので、うんうん、まあ、そういうのも利用していただけたらなと思います。うんうんうん、
なるほど。これはあの、まあ、日本じゃなくて他の国で行くと、そのもちろん医療保険の多分あの制度が違うので、まあ、当然これ海外ですともっと高いのかな、これ金額的に、どうなんですかね
金額、
うん、いや、アメリカとかすごい医療費高いじゃないですか。
でもなんかこうニュースでしか分かんないですけど、うん、そのこう結構すぐ認可を受けてワクチンが海外だと早く出たりとか、うん、いうのがあるのはすごい、まあ、いいこともあって悪いこともあるんでしょうけど、うん、あ、違いがあるんだろうなっていうのは感じますけどね、うんうん、
これはあのトランプになってあの、うん、また変わるのかな、そういうところって
変わるんじゃないですか、即決しそうじゃないですか。
薬に関税
かかる、出せって言ったら出すし出すなって言ったら出さないから、
あ、もう一言言ってました。でもあれかあのかほとんど海外のメーカーだったですね、最初ってファイザーとか。
そうですね、最初は海外のメーカーでしたね、う
んうん、今は日本でも
今は日本で、はい、生産されているコロナのワクチンがありますね。
あと先週もちょっとなんだっけ、感染症のところでインフルエンザの話をさせていただいたんですけど、まあ、今ジェネリック薬品が結構今出回ってて、 そもそもジェネリック薬品が出回った、まあ、きっかけっていうか、昔あんまりなかったと思うんですけど、昔と日本あの今で言うと。
そうですね、昔はなかったですね、
うんうんうん、これやっぱりあれですかね、こう薬がだんだんこう高くなっていってからジェネリックはちょっと安価なイメージがあるんですけど。
はい、そうですね、やはり医療費がこう増えたっていうのがありますね、うんうん、日本の国内。
うんうんうん、まあ、その代わりいろいろ一つの病気に対してこの薬じゃダメだよっていうところがいろんな種類が出てるっていうのもあると思うんですけど、逆に言うとそのじゃ あのイムス記念病院さんはどの薬を種類使うかとかいうのはそう誰が決めるんですか部長が決めるんですか。そうでもなくて。
いえいえ、私が決めるわけではなくて、基本薬処方するのは先生方なので、うん、まあ、先生方から、まあ、この薬ちょっと使いたいんだけど、うん、みたいなこう申請がありまして、うん、まあ、その申請書を記入していただいて、うん、まあ、それをこう院内の委員会で審議して、うん、採用にするか不採用にするかっていうのを決めさせていただいております。うんうん、
じゃあですよ、薬局の薬局って薬の営業の方が来ていろいろこうプレゼンしてこの薬いいですよみたいな
っていうのもあるんですかね、うん、でまあいろんなこうお勉強学会とか行かれたりなんかやって、うん、その薬を聞いて使ってみたいなとかあるんでしょうかね。
そうですね、やっぱり薬の説明は適宜あのオンラインであったりでも情報提供はいただけることが多いですので、うんうん、まあ、副作用の頻度であったり、うんうん、あとは飲む負担の問題であったり、あともちろん薬価もそうですけれども、うん、そういったものをもろもろ含めてやっぱり使いやすい薬、
うん、
まあ、あとは最終的には馴染みが深い薬っていうのも一つ選択肢にはなってきてしまうのは事実なんですが、うん、そういったもろもろを考えてどの薬にするかっていうのは決めてます、
うん、結構定期的にやっぱりこう、まあ その薬のメーカーさんとかが来て、まあ、こういったプレゼンやってそれをまあ院で測ってもらうとかっていうことも結構定期的にやっぱそういうのあるんですか。
まあ、そうですね、お薬に関してはまあ、どの薬局さん製薬会社さんも、まあ、使ってほしいのは事実だと思いますので、うんうん、情報はいただいてます、
うんうんうん、まあ、またドラマの見過ぎって言われるかもしれないだからこうちょっとこう
ジェスチャー
の下にこう
まさか
ジェスチャー
メロンですメロンですみたいなのはちょっとあるんですかね。ないよね。
最近はそういった噂聞いたことないですけど昔はどうだったかちょっと私もわからないですけど
昔はあったね
料亭メロンですよね
料亭
メロンが私は前病院ちょっと染めずとこ行って言っていいのかな、ね、わかんない
言っていいですよ
お勉強会って製薬会社の方が出るんだけど高級なお弁当が出てきてお弁当会って私は言
おうお弁当会
はい、そうお弁当よくわかります
お弁当の下何か入ってなかった
いや別に下入ってなかった美味しいものが食べれました。
今はそのあたりも少し厳しくなってきてるんですよ、
ね、でもまあそういうのはやっぱ本当にこう時代とともにこうなんていうかな薬品も進化していくから、まあ、こういった効果が望めますみたいなのがやっぱり薬もやっぱ進化していってるってことですよね。
そうですね、現在病院などで処方されている薬やドラッグストアでこう購入私たちができる薬の約 90% は50年前には世の中に存在してなかった薬なんですね。
90%、
はい、
50
年前にはなかった薬でもそれが新しくこういろいろコンピューターの進化だったりとか、まあ、機械の技術が進んだりして新しく薬の製造も効率的になったりして発売されるに至ってます。なので自己紹介の時にも私薬剤師になって約25年と言ったので50年の半分なので現在私も取り扱っている薬の 45% ぐらいはこう私が薬剤師になった時には
なかった
薬なんですね。
いや、じゃあ個人的に聞きますけど最近こうまあこう進化したことで最近一番自分的にこうこの薬やっぱすごこういう効果がある薬が最近出たんだみたいなところで一番こう自分でこう衝撃を受けた薬って何か薬品ってありますか。なんか
そうですね、まあちょっと抗がん剤にあるのでちょっと特殊なんですが、はいはいはい、こう遺伝子検査をして、はい、こうなるべくこう抗がん剤の副作用がこう出ないようにして まあ、ある特定のこう遺伝子を持っている患者さんにはこの薬は効くよっていう、ことができるようになったのですごい効果
的です。あ、そっか。抗がん剤とかもやっぱりだいぶ進化してきてるんです。
だいぶ抗がん剤はあの昔に比べると進化してます。
それまあ、がんもだから昔はもう多分その不治の病って言われたけど、はい、まあ、今ステージ違いますよね、
はい、違いますね、はい、
そこがもうやっぱり時代の進化、薬が進化していってるとか
ですよね。そうですね、まあ、薬の進化もそうなんですが検診なので早期発見という技術が進んだっていうのもありますね、
まあ、あのよく外科的治療とか内科的治療とかで、まあね、ドクター X とかでよく揉めたじゃないですかなんか外科はもうすぐ切る切るって言うけど、でも内科的にはちゃんと抗がん剤治療をちゃんとやっていくとかいうな感じですけど、やっぱそういったこう薬の治療の方がやっぱ患者さんにとってはやっぱりこう負担が少ない。
そうですね、ただまあやはり副作用がまで出てしまうと、そうですね、その辺は患者さんちょっとシビアになったりもしますね。
まあ、あと、まあ、そういったことを考えればこれからもっと薬って進化していくと思うんですけど、まあ、現在まだここが改善されてないっていうようなところで、こういった病気の時でこういった薬があればみたいなのがもし何かあればちょっと何か、まあ、あの希望的観測でいいんですけど、
まあ、あの私あの普段腎臓内科で働いてますけれども、はい、未だに腎臓を良くする薬っていうのがない。
そうかそうか、そう言われてたね前も、
で、まあ、やっぱり内臓を良くする薬っていうのはまだまだ、どの分野もかなり少ないもしくはない状況だと思うので、まあ、そういった薬が出てくれれば、まあよりいいかなというふうには思ってます、
そうそう、前あれか堀本先生が来られた時に透析についてお話しいただいたことがあったんですけど、透析って治療じゃなくて、まあ、現状維持じゃないですか。
そうですね。
なのでなんかそこのなんか透析治療のところで逆に薬とか使ってなんか良くなる治療ができればいいなというふうに、まあ、イムさんとか特に透析の病院なのでっていうのがちょっと感じましたけど、そこまだないですもんね。
まだそうですね、多分どの大学さんも研究はされてると思うんですけど、未だにないですね。
そういうところで ねやっぱりイムスさんやっぱそこに力を入れてるところなので、まあ、10年後ぐらいもしかするとね、
そうですね、
透析治療と並行して使ったらなんかな治るっていうか、まあ、まあちょっと良くなるよみたいなのがあればね、今後いいかなというふうにちょっと感じました。ありがとうございます。はい、今週もですねお届けしましたけど、今週はワクチンというところの、はい、まあ、ところでいろいろちょっとまあ薬についてっていうこの面白い話もさせていただいたんですけど、まあ一概にワクチンってもやっぱいろんな種類がやっぱあるなっていうところと、まあ子供ながらにちょっとあれは痛かったかなとかいうようなと思い出したりもしたんですけど、まあなかなかまだ解決できてないねとこもありますので、まあこういったのがまあ日本だけじゃなくてこう世界でね、こういったまあところがもっともっとこう進化していって、まあいろんな方がこうまあ、元気になるといいのかなということで、まあ、医療の進化っていうのはまだこれからどんどん続いていくのかなっていうことをちょっと今週感じました。ありがとうございます。来週ですけど、まあ、うちは当然介護事業の会社なので、まあ、この介護業界と医療業界の連携っていうところですね、まあ、高齢者の方だけじゃなくて、まあ、患者様もいらっしゃると思うんですけど、まあ、高齢者介護とかですね、こうまあ、いろんなこう在宅医療とか連携ですね、こういったところについてちょっとまた来週はテーマにしてお届けしたいなというふうに思っております。